それでは聖書朗読をいたします。本日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記16章1節から4節、そして15節から16節までです。お読みいたします。アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになった。続けて15節から16節までお読みいたします。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。今日は人類救済計画の6回目、アブラムの妥協というテーマでメッセージをしたいと思います。神様の人類を救済する計画、進展してきました。神様は一人の人物を選んで、その子孫を通して全世界を救おうとご計画になった。その一人の人物とはアブラム、後のアブラハムであります。そしてその救いのご計画が行われる舞台となるのがカナンの地。アブラムはもともとカルデアのウル出身でしたけれども、神様は私の示す地に行きなさいと言われ、ハラン経由でこのカナンの地にアブラムはやってきたわけですね。創世記の12章からアブラハム契約の条項が明らかになってきましたけれども、3つあるということについてお話ししました。第1はあなたに子孫を与える、第2はあなたに土地を与える、第3はあなたを通して全世界を祝福するという、子孫、土地、祝福という3つの条項でありました。アブラムは神を信じました。そしてどこに行くのかも知らず、神の導きに従ってカナンの地に入ってきた。北から南に入っていきました。そしてシェケム、ベテル、ネゲブと南下し、さすが信仰の父と呼ばれるアブラム、この土地が私に与えられるんだっていうことを信じたんだなっていうふうに思いましたけれども、飢饉があった時にエジプトに行ってしまい、そこで大変な失敗をしてしまったわけですね。自分の妻を危険にさらすという失敗でありました。どこで間違ったんだろうか。原点に帰ろうということで、彼はもう一度ベテルに帰ってきて、そこからやり直すわけです。そこでロトとの分離がありました。その時に神様がもう一度アブラムに現れて、さあここから東西南北見渡しなさいと、あなたにこの土地を与えると信じてくれないか、このようにアブラムに語りかけた。アブラムは信じました。そして彼はヘブロンというところに移って、そこに住むようになったわけですね。しかしなかなか子供が与えられる兆しがない、そんな時に戦争が起き、そしてソドムにいる甥のロトが滅 捕虜となったという知らせを聞いたときに、アブラムは勇敢にもこのロトたちを取り戻すために戦った。そのことが14章に出ておりました。その時は勇敢だったんだけれども、帰ってきた時に突然恐怖が彼の心を襲ったんです。ここでもし私が死んだら、この神様から与えられた祝福財産は一体誰のものになるのか、神様あのダマスコのエリエゼルのものになるんですか、そのようにアブラムは問うたわけですね。しかし神様は答えました。そうではない、あなたから生まれる子供が相続者となるんだっていうことをアブラムに信じてもらいたい、そう思って天幕から彼を連れ出し、さあ見上げてごらん夜の星をと見せて、あなたの子孫はこの星のように数えられないほど多くなると信じてはくれないかと語りかけた時に、アブラムは信じます。アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。創世記15章6節にアブラムの信仰義人が描かれていた。そこで神はアブラムとの間に正式な契約の締結をすることにした。5種類の動物を真っ二つに切り裂いたその間を、本来であれば契約の当事者2名が一緒に歩くはずなんですが、アブラムは寝ていた。神様お一人でそこを通ったということを通して、このアブラハム契約は無条件契約、そして偏無契約であるということを前回私たちは確認したわけですね。もうここまで保証を与えてくれましたから、アブラムはもう大丈夫でしょうか。彼の信仰は揺るぎなかったでしょうか。しかし今日の箇所を見ると揺らいでいるということがわかりますね。このアブラムの歩みを見ていると、私たちにとっては鏡のようです。まるで自分を見ているよう。彼を見るときに信仰っていうのはテストされるものなんだなっていうことがわかります。そしてその度に揺れ動いている彼の姿を見、そこに私たちは自分自身の姿も見るわけですね。今回彼に与えられたテスト、それは時間によるテストでした。神様から与えられた約束、すぐ成就するんだったら私たちにとってそんなに難しいことではないと思うけれども、必ず与えるとはおっしゃったけれども、時間だけがどんどん過ぎていくときに、本当かな、聞き間違いじゃないのかなっていう心配が私たちの心の中に出てくると思います。今日は16章をお読みしましたけれども、この16章の内容は後で分かりますが、15章の内容の約10年後ですね。アブラムは75歳の時にカナンの地にやってきたんですけれども、今彼は85歳。この10年間一向に子供が与えられようという兆しは見受けられないわけですね。さあ15章で不信仰になったのはアブラムでしたけれども、16章ではどうでしょうか。一節、アブラムの妻サライはアブラムに子を産んでいなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと。さあ16章で信仰が揺さぶられるのはサライでありました。彼らにはエジプトから連れてきた女奴隷がいたというんですが、この女奴隷を手に入れることのできる唯一のチャンスといえば、あの12章後半のアブラムの失敗のゆえにエジプトに行った時に与えられた女奴隷であるという可能性しかありません。サライはこの若いハガルを見てどう思ったでしょうか。二節、サライはアブラムに言った。ご覧ください、主は私が子を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。 アブラムはサライの言うことを聞き入れたと書かれています。サライはどんどん年老いていく自分、そして若いハガルを見ながら、ああ自分にはもう無理だと思いました。10年前でさえほとんど可能性はなかったのに、あれから10年経ち可能性はどんどんどんどん小さくなっていく。神は本当に私を通してこう与えようという計画を持っているんだろうか。それは私たちの聞き間違いではないだろうか。そう思ってこのハガルを通してこう得ようというふうに考えたんです。サライはきっとアブラムにこう言ったんでしょうね。神様は本当にあなたと私の子供って言ったの？あなたの子って言ったんでしょう？必ずしもあなたと私の子ではないかもしれませんね。そんなふうに言ったのではないでしょうか。この行為は決して不道徳なことではなく、当時普通に行われていたことだったんですね。本当はアブラムの気持ちとしては、私の子って言ったら私の妻はあなたしかいないんだから、私とあなたの子に決まっているじゃないかと思ったし、そう言いたかったんでしょうけれども、しかしアブラムは妻に強く言えないという弱みがありましたね。あのエジプトに行った時にこの妻を危険にさらしてしまったという弱みがあり、後ろめたさがあったゆえに、サライ、お前がそこまで言うなら、そしてお前がそれでいいって言うならいいよと聞き入れてしまったわけであります。アブラムは本当にそれでいいでしょうかという神様の御声を聞くことなく、妻の声だけで判断してしまったわけですね。3節、アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷であるエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。さあ、ここに10年後と書かれていますので、アブラムは85歳、サライは75歳であるということがわかります。神様の約束っていうのはなかなか実現しないときに、私たちは本当かなっていうふうに不安になるわけですけれども、神様の約束が実現する原則というのは、神の時に神の方法でなるということなんですね。そして神様は多くの場合、それがいつであるとはおっしゃらない。そこに私たちの忍耐が試されるわけであります。今年2月に使徒の働きの連続公開メッセージが終了しましたけども、あの最後の部分っていうのはパウロがローマに行く、このことについては神様はパウロにも事前に約束していた。あなたがエルサレムで証ししたように、私のことをローマでも証しをしなければならないと神様はおっしゃったから、そうか、私は必ずローマに行くんだという約束は受け取ったんだけれども、神様はパウロに対してそれがいつであるか、どういう方法であるかということについては語っていなかったんですが、パウロの計算よりもはるかに遅く、そしてパウロが考えていた方法とは全然違う罪人の護送という形で彼はローマに行く、そしてちゃんとローマに到着し、そこで証しをする。神の約束は実現するんだけども、神の時に神の方法でということを学びましたけれども、ここでも同じテストがなされているわけですね。私たちはなかなか実現しない時に、いくら神様でもやっぱり難しいことってあるのかな、これはやっぱり私たちがお手伝いしなきゃというふうに思うことがあるかもしれない。そしてそう思って、神様がしなさいとおっしゃっていないことを神様の先回りをして余計なことをしてしまうということがあるかもしれませんね。 まさに今回の内容っていうのは、神様が願ってもいないことを勝手にまたは余計なことをしてしまった行為でありました。4節、彼はハガルのところに入り、彼女は身ごもった。順調ですね。計画はうまくいきましたように見えました。ところがどうですか。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を軽く見るようになった。想定外のことが起きたわけですね。ことは順調に進んだんだけども、まさか妊娠したら女主人を見下げるようになるとは思わなかった。その時にサライは怒りました。その怒りはアブラムに対して燃え上がったんですね。5節、サライはアブラムに言った。私に対するこの横暴な振る舞いはあなたの上に降りかかればよいのです。この私が自分の女奴隷をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分が身ごもったのを知って私を軽く見るようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように、という。何ですかこれは。アブラムとしてはサライの言う通りに従順に従ったまでなんだけれども、そのサライの怒りを買うことになる。なんと理不尽な言葉でありましょうか。神様の御心を確認しないまま見切り発車をしますと、かえってこういう厄介な問題を引き起こすことになるんだなっていうことがわかります。アブラム、こんなこと言われてもですね、強く返せないんですね。6節、アブラムはサライに言った。見なさい、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。あなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女を苦しめたので、彼女はサライの元から逃げ去ったと書かれています。ハガルはサライ、お前の女奴隷なんだからお前の好きにしたらいいよっていうふうに言ったわけですね。それでサライはどんどんどんどんハガルをいじめて、ハガルはもう居場所がなくなっていたたまれなくなって、その家を飛び出していってしまったということです。サライはすっきりしたかもしれない。アブラムはどうでしょうか。あのハガルのお腹の中にいる子供は自分の子供なんですよね。今どうしてるだろう、大丈夫かな、俺の初めての子供なのに大丈夫だろうか。アブラムはとても心配しただろうと思います。さあ、ハガルが逃げ去っていきました。そこにこの後読み進めますと、主の使いと呼ばれている人物がハガルに会ってくださるんですね。この主の使いっていう言葉は天使のように聞こえるんですが、英語では The Angel of the Lord、 ヘブル語で定冠詞がつく主の使い、これは神なんです。このように旧約時代、人間の目に見える形で主の使いという名称で神様ご自身が現れる場面がいくつかあるんですが、それは第二位格なる神、後にイエス・キリストとして現れる第二位格なる神、受肉前のイエス様が主の使いとして現れてくださった。ハガルに対して聞きます。あなたはどこから来てどこへ行くのか。これは私たちにも問いかけられる質問ですね。どこから来てどこへ行くのか知ってますか、ということが私たちにも問われることがあると思いますけれども、ハガルは私は女主人サライの元から逃げているところです、つまりどこから来たということに関しては答えているんだけども、どこへ行くということについては答えてない。だって行き先がないんですから、目的地がはっきりしないままさまよっているのですから。その時にこの主の使いと呼ばれる受肉前のイエス・キリストは、あなたの女主人のところに帰って身を低くしなさい、高慢にならずにへりくだってあなたの女主人に仕えなさい、というふうに語る。 語るだけではなくて約束を与えるんです。あなたが今身ごもっている赤ちゃんは男の子です。あなたは男の子を産みます。その子を一周マエルと名付けなさい。一周マエルっていうのは主は聞いてくださる、シェマイスラエルっていうね、イスラエルを聞けって申命記の6章の言葉がありますが、あれからできた言葉イシュマエル。その名前をお決めくださったのはイエス様ご自身でありました。あなたは男の子を産む、その子をこういう名前にしなさいという事例は聖書の中に数例ありますけれども、その中の一つがこの場面なんですね。そしてそのイシュマエルは今日のアラブ人の先祖となります。あのイスラエルという国を囲むイスラエルの国土の674倍あるアラブ諸国の人々の先祖となる人が今このハガルのお腹の中にいるということですね。この主の使いとの出会い、また彼からいただいた諭しによってハガルはもう一度アブラムとサライのもとに帰ってきます。そして15節、ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。主の使いに言われた通り帰ってきて身を低くして使えたんでしょうね。そしてそこで時至って出産します。その子にイシュマエルと名付けたのは誰ですか？アブラムはって書いてますね。ですからこのハガルから話を聞いたんでしょうね。実はこういう方が私に現れて、カクカクしかじかこういうふうにおっしゃったんですというふうに話した。アブラムはそれを聞いて、それは神様だということが分かったので、その方のおっしゃる通りイシュマエルという名前をつけようということで、命名者はアブラムであります。16節、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。だから85歳の時にハガルはとの間に子を設けたっていうことがここから分かります。今アブラムは86歳、サライは76歳、そしてこの時点でアブラムは自分の後継ぎは、これは相続財産を受け継ぐものという意味だけではなくて、アブラハム契約の継承者はこのイシュマエルだとアブラムは思っています。さあ男の子が生まれました。一見落着かに見える、でも私たちは分かりますね。本当にこれが神の計画なのだろうか。神様はこういう方法を用いてご自身の契約を行われる方なのだろうかということについて考えさせられます。さあ先週の15章と今日の16章との間に10年間のインターバルがあったというふうに申し上げましたが、今86歳、これで16章が終わります。で次の節の17章に入った時にアブラムは99歳です。ですから16章と17章のインターバルは13年であるということが分かります。その時にイシュマエルは13歳になっている。この13年間神様はアブラムに現れなかったし語りかけなかったようですね。ですからアブラムはそのイシュマエルの成長を見ながら、この子が我が跡継ぎだなというふうに思っていたのでしょう。しかし17章に入って1節、さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。13年ぶりに現れてくださいました。なんておっしゃったんですか？私は全能の神である。ヘブライ語でエルシャダイ、エルシャダイ、私にとって不可能はない、私は不可能を可能にする神であるという名称を持ってアブラムに現れてくださった。 この全能の神という名称で神様が現れるときは時々あるんですが、そういうときは大抵子孫の約束という文脈の中でこの名称を使われる。もう無理でしょうと思う中で、いや必ずその子孫を与えるんだ、なぜなら私は全能の神だからという文脈の中でこの名称が使われるんですけれども、この17章を読み進めますと、アブラムという名前がアブラハムに改名されます。アブラムという名前を付けたのはお父さんでしょう、おそらくね、テラが付けたんでしょうね。ところが神様はそれを変えてアブラハム、これは多くの国民の父という意味ですね。あなたは多くの国民の父となるのだから、今日からあなたをアブラハムと呼ぶ。そしてアブラハム契約、もうすでに15章で締結されているけれども、その契約の印として、これからあなたの子孫は割礼を受けなければならないというアブラハム契約の印を命じるわけですね。そして妻のサライ、その名をこれからはサラと呼べ。サラっていうのは王女様、王女っていう意味ですね。このように神様は語りかけるんです。そして17節、このサラがあなたに子を産むんだよっていうふうにおっしゃった言葉に対して、アブラハムは、もう今日からアブラハムと言っていいですね、アブラハムはどうリアクションしたのかっていうと、17節でアブラハムはひれ伏して笑った。これは不信仰の笑いですね。もう無理ですよ、こんな99歳と89歳の夫婦でという失笑でしょうか。そして心の中で言った、100歳のものに子が生まれるだろうか。ちゃんと計算してますね。今99歳だから、これから身ごもったとすれば私は100歳になってるぞって計算して、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか、ここもちゃんと1を足して90歳にしてるし、ここで面白いのは、サライと呼んでいたのに神様からサラにしなさいという命令が与えられたら即座にそれに従ってもうサラと呼んでいる。つまりこれを語っておられるのは神様であると分かっている、そこまで信じているんだけども笑っているというね。信じつつ疑い、疑いつつ信じる、私たちにもあるんじゃないかなと思います。信じられるもんなら信じたいけども、本当にそうなのかなっていうような思いでしょうか。そしてアブラムは先ほど申し上げたように、これまでの13年間このイシュマエルの成長を見ながら、この子が私の後継ぎだと思っていた。今突然急にその考え方を変えろと言われても難しいんでしょうね。18節を見ると、そしてアブラハムは神に言った、どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。イシュマエルで結構です、今さらそんなことをなさらなくてもみたいなふうに申し上げたんです。神様はそれを聞いてどう答えたでしょうか。そうだな、それもそうだな、まあ今からそんな大変なことしなくてもイシュマエルでいいかというふうには神様はおっしゃらない。19節、これが今日の章旨であります。神は仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。神様は私たちに説得されてご自身の計画を変えるような方ではありません。またはあなたに対してこれをしなさいと命じたけれども、いつまでもあなたがそれをしないから、じゃあもういいわと考えを変える方でもありません。私も何度も経験しましたけれども、神様は考えを変えてくれない。それであるならば考えを変えなきゃならないのはこちらだな、それは早めにした方がいいなっていうことは何度も経験いたしました。イシュマエルを確かに祝福する、しかし あなたの後継ぎはサラが産む男の子だ。もう名前も決めてる。イサク。これヘブライ語でイツハクっていうんですが、イツハクっていうのは笑いっていう意味ですね。さっきアブラハムが笑った、これは不信仰の笑いですが、それを喜びの笑いに変える、ここに神様の言葉遊びがあるわけですね。不信仰の笑いを喜びの笑いに変えてくださる神様ということで、神は私たちの意見によってご自身の計画を変える方ではないということです。さあ、今日の中心テーマは、神の技は神の時に神の方法でなされるということですね。そこに人間のお手伝いは必要ないということであります。つまりこの17章の19節で書かれている内容っていうのは、あの創世記の3章15節に登場した女の子孫と呼ばれるメシア、救い主が生み出されるのはイシュマエルの家系なのか、それともイサクの家系なのか、アブラハムの人間的な操作によって生まれたイシュマエルの家系から救い主は誕生するのか、それとも神様が全面的に成し遂げた、神様がご自分の約束を守ったゆえに与えられるイサクを通してこの救い主は与えられるのかという問題がここにあるわけです。もっと言うなら、私たちの救いはどこから来るのか、神から来るのか、人間の頑張りによって与えられるのかっていう問題がここに描かれているわけですね。さあ、これを教会時代に生きている私たちに適用したいと思います。神様が私たちを救うためにお定めになった方法とは何でしょうか。もう皆さんご存知ですね。それは福音なんです。もっと言えば福音の3要素なんです。神様がアブラハムの子孫、イサクの子孫としてお使わしになるイエス・キリストというお方が、私たち人類の罪を身代わりに背負って、いや、人類のというすごい言い方をしなくても、あなたの罪を身代わりに背負ってあの十字架の上で死んでくださった、確かに墓に葬られた、しかしその救いの御業が完成した証拠として、この方は3日目に復活されたという福音の3要素を信じることによってあなたは救われるっていうのが神様の救いの方法なんです。そしてこの福音の3要素は私たちがお手伝いすることなんか全然できない、 100% 神様の側で成し遂げてくださった恵みなんです。この恵みを私たちはただ信仰によって受け取るというだけで救われるという方法を神様は定めてくださった。でも人間っていうのはですね、ありがとうございますって素直に言いながら、全部神様にやってもらったんじゃ申し訳ないとか、本当にそれで私が救われるんだろうか、もうちょっと何かを足さなければならないんじゃないだろうかっていうような思いに駆られる。そこでこの福音プラスアルファによって救われるんだというふうに考えたがる。だから私はイエス・キリストを信じたんだけれども、さらにそれにプラスして教会に真面目に通っているから救われたと言いたい、ちゃんと洗礼を受けたから救われたと言いたい、私は教会で真面目に奉仕しているから救われたと言いたい、私はちゃんと献金しているから救われていると言いたいという思いが私たちのプライドをくすぐるんですね。私たちのプライドによって私たちが救われる方法なんて神様は用意してません。皆さんどうですか？あなたは救われてますかと問われた時にどう答えますか？はい、救われてますと答えるならば、どうして救われたってわかるんですかって聞かれたらどう答えますか？これはすごく大切な質問ですね。はい、もう教会に毎週3週間真面目に通い続けてますから私は救われていますとおっしゃるでしょうか？ はい、真面目に教会の奉仕をしていますから私は救われていますとおっしゃるでしょうか。はい、私は何々先生に洗礼を授けていただきましたので救われていますとおっしゃるでしょうか。それは全て間違いです。間違った救済論信じないでください。もしそういう方法で救われるんだったら、それは私たちが高慢になる方法ですね。私たちが高慢になる方法で私たちが救われるということを神様は決してお考えにならない。神の側で全て成し遂げてくださる。それを私たちは信仰によって受け取るだけであります。私がこれだけ頑張ったから私は救われるんですっていうことは、何か真面目でいいことのように聞こえるかもしれませんが、それは裏返すとどういう意味かというと、イエス・キリストの救いの御業は素晴らしいけれども不完全だって言ってるのと同じですよね。 95% はイエス様やってくれたけど、残りの 5% ぐらい私たちが頑張んなければいけないと言っていることであって、それはイエス・キリストが成し遂げてくださった救いの御業に対する侮辱でもあります。まあ、言葉を変えるならば、いくら神様でもできないことがあるでしょうから私が手伝ってあげなきゃみたいな、今日のアブラムとサライの姿ですね。それに対して神様は、それもそうだな、じゃあ福音の3要素プラスアルファで救われることにしようかっていうふうにご自身のご計画を変えるでしょうか。絶対に変えません。神様はご自身の計画を変えないんです。私たちは福音を信じるだけで救われる。その時に神聖体験をするんですね。つまり内側から変えられるんです。内側から変えられた結果、もっと神様のことを知りたい、もっと神様を礼拝したい、もっと神様にお仕えしたい、もっと神様に喜ばれるものになりたいっていうふうに、私たちの内側が変えられることによってそうなるんですね。私たちの頑張りによって救いを勝ち取るのではありません。考えてみてください。もし教会でたくさん奉仕したら救われますよっていう教会があったとしたら、果たしてその教会は麗しい教会になるでしょうか。なんか競争しているような、そして私こんなに頑張ってんのよって自慢しているような、そんな教会でそこに神の栄光は現れない。いや、かえって今日のアブラムの家庭のように厄介な問題が生まれてしまうのではないでしょうか。私たちの救いは 100% 神様から来るんだ。そのことについて私たちに力強く語りかけているのが今日の箇所であると思います。私たちの目にはそれが遅いように見えることがあるかもしれない。本当にそれで大丈夫なのかといぶかるようなことがあるかもしれない。しかしもう一度繰り返します。神の技は、特に神の救いの御業は、神の時に神の方法でなされる。それを信仰によって受け取る。それだけで救われる。ぜひ信仰によって受け取っていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、前回はアブラムが本当に自分に子供が与えられるんだろうかと心配になった場面でしたけども、今日はサライがそのふるいにかけられました。そして実行に移しました。ハガルを通して子を設けるという人間的な肉の力によって、この神の人類救済計画を前進させようとしましたけれども、その結果この家庭の中にかえって不和が生じてしまいました。天のお父様、あなたの救いの御業は 100% あなたが成し遂げてくださいます。イエス・キリストは十字架と復活を通して 100% その技を成し遂げ完了したと叫んでくださったのですから、私たちはただ素直に感謝して信仰を持ってこの恵みを受け取ることができますように。本当に受け取った時に私たちは救われ、 私たちは神性体験をし、内側が変えられ、これをしなければ救われないという脅迫観念からではなくて、救われた喜びによって神に仕えたいという願いが与えられるようになりますから、感謝いたします。どうかそのようなクリスチャン生活を私たち一人一人に歩ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。